ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。COVID-19 症例の急増後、パレスチナはロックダウンを再び実施できることについてお伝えします。パレスチナの完全な封鎖政策、ロックダウンが再度適用される可能性があります。なぜなら、新型コロナウイルス感染が毎日急増しているからです。これは月曜日に内務省のスポークスマンであるガッサン・ネマル氏が語ったものです。COVID-19 症例の急増は国民が安全プロトコルを遵守できなかったためです。このパレスチナの公営ラジオ Voice of Palestine に対してパレスチナはより深刻な数字に直面していると語りました。緊急委員会は起こり得るすべてのシナリオに取り組んでいますが、現時点で委員会は安全プロトコルのより厳しい実施と制御のみを推奨しています。一方、教育省はパレスチナ全土の131の学校が新型コロナウイルスの蔓延により閉鎖されたと述べました。省のスポークスマンであるエハプ・シュクリ氏は、学校の疫学的状況は現在制御下にあり、学校は生徒と教師のために常に開かれるだろうと述べました。彼が例として挙げたのは、学校で新型コロナウイルスの症例が記録された場合、教室は防災のために2日から1週間閉鎖されるということです。それでは次のニュースです。米国はパンデミック時に南極大陸への最初の飛行をすることについてお伝えします。米国の南極大陸への最初の飛行は、数ヶ月間停滞した後、9月14日月曜日に行われました。この米国空軍の飛行は、106人の乗組員、乗客を乗せて、クライストチャーチから飛び立ちました。ニュージーランドの米国南極プログラム代表であるトニー・ジャーマン氏は、米国からの乗客は広大のための乗組員であると述べました。この夏の乗組員は冬の間数ヶ月間この地域に留め置かれていたグループに 変わるものです。南極大陸はウイルスのない唯一の大陸です。入ってくる科学者や労働者がウイルスを持ち込まないようにするための世界的な取り組みでは、この地域には外部からは誰も来ないでしょう。この最初の飛行は大嵐のために3週間遅れました。このため乗客は6週間隔離されました。それでは次のニュースです。トルコはキプロス問題で中立的な立場に戻るよう米国に要請することについてお伝えします。トルコ政府は米国はキプロス問題で中立的な立場に戻らなければならないと述べました。これはワシントンとニコシアがトレーニングセンター建設のための覚書に署名した後に伝えられました。これは9月14日月曜日に声明で、これは9月14日月曜日に声明でトルコ外務省が語ったものです。今月初めアメリカのマイク・ポンペオ外務大臣はワシントンは33年間実施されていたキプロスへの武器禁輸措置を解除すると述べました。またニコシアとの安全保障協力を深めると発表しました。9月12日土曜日にキプロスを訪問した際にポンペオ大臣はワシントンが依然として地中海東部でのトルコの行動について非常に心配していると述べました。アンカラは天然資源に恵まれた地域でキプロスやアンカラは天然資源に恵まれた海域でギリシャやキプロスと衝突しています。トルコ外務省は米国の最近のこの動きが地中海での緊張を高めていると述べました。アンカラはワシントンにキプロス問題で長年尊重してきた中立的な立場に戻るよう求めています。それでは次のニュースです。90人のユニフィル職員の COVID-19 陽性を確認したことについてお伝えします。国連レバノン暫定駐留軍またはユニフィルのスポークスマンは、平和維持軍約90人の COVID-19 陽性が確認されたと述べました。1913年日曜日に行われた検査で最初の感染者が報告され、さらに陽性が確認された数十人の職員がすでにユニフィルの特別な施設に移送されました。スポークスマンによると、その特別な場所には COVID-19 に対処するための設備も整っているということです。スポークスマンは、感染した約88人は同じ部隊のものだと述べました。しかし新型コロナウイルスに感染した90人の国籍は明記されていません。アラブニュースが9月14日月曜日に引用した情報に基づくと、45カ国がユニフィル平和維持軍に体現しています。1978年に設立されたこの部隊は、技術的に戦争状態にあるレバノンとイスラエルの国境をパトロールするために結成されました。それ8月には国連も平和ミッションの任務を 1年延長しました。しかし兵力は1万5000人から1万3000人に減少しました。それでは次のニュースです。ムハマド・ルトフィ大使は一般特殊関税制度の協定の延長を優先したことについてお伝えします。在アメリカ・インドネシア大使のムハマド・ルトフィ大使はインドネシアへの輸入関税免除便宜の承認が延長されることを奨励し確認すると述べました。さらに大使は限られた取引協定すなわち米国の税が 5% 未満の商品は議会を通さずに 0% になる交渉について話し合いを始めます。これはルトフィ大使が月曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った書面による声明で述べたものです。9月14日月曜日に元貿易総で投資調整委員会の前会長でもあったムハマド・ルトフィ大使はジョクウィドド大統領から在アメリカ・インドネシア共和国大使として正式に任命されました。このムハマド・ルトフィ大使の任命は現在インドネシア共和国の外務副大臣であるマヘンドラ・セラガル氏の後任です。インドネシアは米国の一般特殊関税制度の便宜の最大限に活用している第3番目の国です。つまり米国へのインドネシアの輸出の約 14.9% がこの便宜を利用しています。それでは最後のニュースです。ジョクウィドド大統領は COVID-19 患者の隔離場所を増やすように指示することについてお伝えします。ジョクウィドド大統領は無症状または症状が薄い COVID-19 患者の隔離場所をすぐに増やすように要請しました。なぜなら感染者数の増加により隔離場所が取れなくなっているためです。これは9月14日月曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で COVID-19 対策国家経済回復委員会の議定会議でジョクウィドド大統領によって伝えられました。ジョクウィドド大統領によるとウィスマアトレットクマヨランの急増病院ではタワー6の858床とタワー7の1723床で2581人の軽症者を所有できるということです。またウィスマアトレットの自己隔離フラットにはタワー4と5にまだ4863床があります。さらにチロ島のヘルストレーニングセンターには653人の収容できる隔離場所がバタム、スマラン、マガサールのヘルストにも複数の隔離場所がまだあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は民主主義が共にパンデミックに直面していることについてお伝えします。毎年9月15日に世界は国際民主主義の日を祝います。2007年国連総会は9月15日を民主主義の原則の促進と支持を目的とした国際民主主義の日とすることを決定しました。 この日は1997年9月15日に IPU 列国議会同盟によって発行された世界民主主義宣言を参照して選択されました。この宣言は民主主義の原則、民主的ガバナンスの要請と実績及び国際民主主義の範囲を確認しています。通常の状況下では民主主義システムは民主主義小国の市民に考えること、意見を持つこと、行動すること、自由啓発が保障された自由な人間としての権利を感じさせます。現在は COVID-19 パンデミックで犠牲者が継出しています。 COVID-19を引き起こす SARS-CoV-2 ウイルスは世界に広がっています。多くの政府は民主的ではない政策を採用することを余儀なくされています。緊急事態は彼らに緊急措置を取ることを余儀なくされました。感染の拡大を防ぐために厳格な身体制限規制が実施されました。ヨーロッパとアメリカでは国民の行動に対する厳格な規制は抗議を引き起こしました。なぜなら自由に移動することが普通だからです。彼らの経済的優位性と良好な医療システムにもかかわらず、この地域の多くの国は COVID-19 パンデミックに立ち向かう力がありません。この地域の犠牲者の数は SARS-CoV-2 ウイルスが最初に派遣された地域、つまり中国の武漢の数を上回っています。自由と健康の間にはジレマがあります。一方、武漢や他のいくつかの都市をほぼ完全に封鎖されるという中国共産党政府の決定的な動きは状況の回復を、一方、武漢や他のいくつかの都市をほぼ完全に閉鎖するという中国共産党政府の決定的な行動は状況の回復を効果的に加速しました。インドネシアは大きな民主主義国家です。これまで COVID-19 拡散が収まる兆候はありません。しかしインドネシアは他の民主主義国のようなジレマには直面していません。インドネシアは経済や健康を救うというジレマに直面しています。インドネシアは経済や健康を救うというジレマに直面しています。権威主義的手段はパンデミックの蔓延を減少させません。実際それは空腹の人々を反乱させるでしょう。中小企業への減税、中小企業への20万ルピアの支援、低所得者への60万ルピアの支援など、インドネシア政府による現在のコミュニティのエンパワーメントが最も適切なステップです。強力な社会は権威主義によって監視される必要なく、自分自身を保護するために必要な正しいことを行うことができます。民主主義のシステムでは政府に対する市民の信頼と服従によってパンデミックへのより効果的な対応も可能になります。 リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
皆さん、ラキシです。今日は1901年9月14日にアメリカ大統領のウィリアム・メッキンレイの暗殺事件から始めます。ウィリアム・メッキンレイ Jr. は1843年1月29日に生まれて、58歳に1901年9月14日にニューヨークのブファローで亡くなりました。彼はアメリカの25代目の大統領で、1897年から1901年まで務めました。ウィリアム・マッキンレイは、1896年の総選挙で共和党の大統領候補になりました。ウィリアム・マッキンレイ大統領は1900年に2度目の任期に再選されました。2回目の就任から6ヶ月後、彼はニューヨークのバッファローで開催されたパンアメリカ展を訪れました。1901年9月6日、彼はレセプションに出席していた時に射殺されました。彼は1週間後に亡くなりました。マッキンレイ大統領は幼い頃に亡くなったお娘が2人いました。彼が撃たれた時にそばにいた妻は1907年に亡くなりました。次は1908年9月14日にコミッシェ・フォー・デ・フォークス・レクター、またの名はバレー・プスタカは成立されました。バレー・プスタカは国有の周辺及び印刷会社です。バレー・プスタカは109年前、正確には1908年9月14日に成立されました。当時オランダ植民地政府はコミッシェ・フォー・デ・フォークス・レクターを成立しました。この組織は植民地政府をイメージする目的で、本、雑誌、新聞の出版を任されていました。バレー・プスタカは独立のための闘争を忘れるために、インドネシアのエンターテイメントとして物語、散文、小説を出版しています。日本の占領下、バレー・プスタカは存在し続けましたが、名前は軍情館国民図書館に変更されました。最後は1961年9月14日に OPEC が成立されました。OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries は、 石油会社と石油生産、価格、商法権に関する問題を交渉することを目的とする組織です。OPEC は1961年9月14日にイラクのバグダッドで成立されました。当時のメンバーはイラク、イラン、クウェイト、サウジアラビア、ベネズエラの5つの国だけでした。OPEC の本部は当初ジェネーブにあり、その後オーストラリアのウィーンに移動しました。OPEC の目標は加盟国の利益のために国際的な原油価格の安定を維持することです。これで歴史を終わります。
Aku ikhlas melepaskan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシア海洋水産省は中国への水産物輸出機会が広く開かれていることを思い出させることについてお伝えします。インドネシア共和国の海洋水産省はインドネシアの水産漁業部門のビジネス関係者に現在中国への水産物の輸出が広く開かれていることを思い出させます。アンタラ通信社が引用した9月13日日曜日のジャカルタでの書面による声明による、海洋水産省の水産物の品質管理と水産物安全性の責任者であるハリ・マリア・ディ・シーは、中国は景気後退から回復し始めており、その市場機会は広く開かれていると述べました。彼によると、現在インドネシアの水産物は世界158カ国で受け入れられており、その最大の輸出市場の一つは中国です。またその国で664の輸出業者が登録されています。ハリ・マリア・ディ・シーは、中国カスタムデータのデータに基づき、インドネシアは2020年1月から5月までに中国への水産物輸出国として第4位にランクされたと説明しました。2020年前半の水産物の実績は2019年の同時期と比較して 6.9% と、記録された輸出額の24億ドルに相当する増加など有望なグラフを示しています。一方、2020年前半期の輸出額は2億米ドルで、2019年の同時と並行して 5.9% 減少しました。さらに、インドネシア中央統計局のデータに基づくと、2020年前期の海事と漁業の貿易収支も2019年の同時期に比較して 8.3% 増加し、22億ドルの黒字を経験していたことを示しています。以前、海洋水産省はパンデミックの最中の輸出市場を維持し、さらには拡大することを含め、交渉と外交に関するトレーニングをスタッフに提供していました。したがって、国際フォーラムでの交渉や外交において、技術省庁の知識と能力を高める必要があります。海洋水産省の魚検疫局、水産物の品質管理と安全性局のリナ局長は、技術的な内容が適切に伝えられ、インドネシアの交渉の立場が向上するように、特に国際フォーラムでこれは非常に重要であると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソアネの連写です。今回は中央スラビシ州のレゴダンスをご紹介します。ポレレアは中央スラビシ州のシギ県のピピコロ郡にある人里隠れた村です。この古い村は平均傾斜が 30% を超える斜面にあり、ピピコロ地方の原住民であるトポウマが住んでいます。彼らはコーヒーとココアを栽培しています。この村はキリスト教が伝わっていますが、地元の住民は未だ神秘主義を含む地元の知恵を持ち続けています。その一つはレゴダンスです。レゴまたはレゴは地元の方言である古い馬語の長い歌を歌いながら丸を描くように踊ります。その歌詞は行われるイベントによって異なります。収穫後であるなら歌詞は旗を耕し、衆を巻き、草を取り、収穫する一連の作業についてです。門に服する家族の慰めとして演奏される場合、歌詞は遠征から死までの人の一生と亡くなった人が生前どんなに素晴らしい人物であったかが語られます。遺族を慰めるためには通常宗教儀式の後に感じられます。レゴダンスは収穫後や服務期間に演奏されるほか、ゲストを歓迎する時にも演奏されます。ゲストを見送るために歌われる歌は、ゲストの来訪に対するホストの喜び、階段がゲストとホストの両方に利益をもたらすことへの希望、およびゲストが安全に帰れるようにとの祈りについてです。ゲストを迎えるときは通常レゴダンスをロボまたは伝統的なホールで行われます。このダンスは数十人の男性と女性によって踊られ、男性ダンサーはハリリーというクラウィ族の伝統的衣装を身につけ、腰にはグマまたはマシエテが結ばれ、頭にはシガまたはヘッドバンドが取り付けられています。リスナーの皆さん、これでパソナルの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはエラリ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はブラジャルママサ、日本語で料理の仕方を学ぶについてお伝えします。リスナーの皆さん、次にブラジャルママサ、日本語で料理の仕方を学ぶというタイトルの会話を聞いてください。今回は下宿のキッチンで、シティさんは、ケフィンさんはインスタント調味料を使って chahan o tsukurimasu.
Minyak di wajan sudah panas, Siti.
Masukkan bumbu instannya sekarang, Kevin.
Semuanya?
Iya, semua.
Lalu?
Lalu, masukkan nasinya. Kemudian, aduk merata dengan bumbu.
Baiklah.
Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。みにゃく、みにゃく。日本語で油、油。わじゃん、わじゃん。日本語でフライパン、フライパン。マスカン、マスカン。日本語で入れる、入れる。スムア、スムア。日本語で全部ですか、全部ですか。ブンブインスタン、ブンブインスタン。日本語でインスタント調味料、インスタント調味料。ラル、ラル。日本語でそれから、それから。コムディアン、コムディアン。日本語でその後、その後。チャラモンブワッナシゴレン、チャラモンブワッナシゴレン。日本語でチャーハンの作り方、チャーハンの作り方。マスカンミニャク、マスカンミニャク。日本語で油を入れる、油を入れる。ナシ、ナシ。日本語でご飯、ご飯。ムダ、ムダ。日本語で簡単、簡単。Aduk merata, aduk merata. 日本語でよく混ぜます、よく混ぜます。誰かに何かを作る方法を教える場合は順番に指示します。順次プロセスを示すにはラル、日本語でそれから、またはコムディアン、日本語でその後という単語を使います。教える順次を逆にしてはいけません。誰かからバゲマナチャラマンブワッナシゴレン、日本語でチャーハンはどのように作りますかと聞かれた場合は、あなたは panaskan minyak, lalu masukkan bumbu instan di wajan, kemudian masukkan nasi. 日本語で油を加熱します。次にインスタント調味料をフライパンに入れます。次にご飯を入れますと教えることができます。その後あなたは、mudah bukan? Setelah itu, jangan lupa aduk nasinya hingga merata dengan bumbu. 日本語で簡単でしょう。その後、調味料がご飯とよく混ぜるまで混ぜ合わせるのを忘れないでくださいと付け加えます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Minyak di wajan sudah panas, Siti.
Masukkan bumbu instannya sekarang, Kevin.
Semuanya?
Iya, semua.
Lalu?
Lalu, masukkan nasinya. Kemudian, aduk merata dengan bumbu.
Baiklah.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
lama sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu?
Voice of Indonesia.
Remaja pembawa baikkah di hari esok. Pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu sampai.
Listener minasan, これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。